おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマはストックビジネスの進化です。大竹さんとですね、ストックビジネス、アカデミーを立ち上げて8年ぐらい経ちまして、で、ですね、ストックビジネスそのものもだいぶこういろいろな変化が出てきました。ここ数年だとストックビジネスという言葉よりもサブスクという言葉の方が一般的になってきたんですね。ただ皆さんご存知の通り、サブスクっていうのはストックビジネスの中の一つにしか過ぎないわけですよね。で、そのサブスクだけが一人歩きしていて、肝心の、価値の提供ですよね。それはですね、ストックビジネスの定義は2つあるという基本ですよね。1つは安定収益、月額の収益があると。それからもう1つは売ることができると。この2つですね、そんな他にも価値のですね、提供ですね、安定的なですね、価値を提供し続けると。これが根本の部分だと思うんですけど、ここがないままサブスクだけがですね、注目されていると。これ自体はですね、非常にこう、いろんな課題は抱えていると思うんですけれど、最近のちょっと傾向をですね、いろいろ調べてみたんですよ。で、最近のストックビジネスの傾向としては、まず一つですね、価格設計そのものが、ハイブリッド型になってきたと。基本料金プラス重量課金制ですね、いろんな階層ですとか、成果連動型とかですね、そういったものがね、併用するようになってきたと。これはサブスクの中でも AI のようなものを使う、もしくはプログラムを使って、複雑なですね、コース設定ができるようになったということですね。重量課金はですね、Amazon 等々を代表する、使ったら使った分だけ課金されるというようなものですよね。これがまず一つ。それからサブスク疲れっていうのがですね、だんだん起きてきて、皆さんご存知の通り、個人でもですね、もう10とか20ぐらいですね、契約してる人たちもいると思うんですよ。例えば、携帯電話も契約するときに、一緒にですね、何か映像のですね、サービスですとか、それからアニメのサービス、様々なサブスクをですね、契約してくださいと。で、安くですよ、と。例えばですね、そういったパックになってですね、勧められると。こういったところもあったりして、とにかく、使ってるか使ってないか分かんないのに契約してるものが、溢れてきたと。それで嫌になってきて、解約が増えてきたと。それをサブスク疲れと。いうふうな言葉にしていますけれども、こういったものがね、起きてきて、解約の措置、再活性化等々もですね、結構進んできていまして、で、やめさせない仕組みって非常に大事だというところにですね、改めては再定義ですね、していると。あとはですね、AI 内蔵のサブスクがですね、非常にこう増えてきました。これはいつかのですね、ストックマインドでも話をしたんですけれども、AI をベースに使った新しい価値の提供ですよね。で、これね、AI のサービス、チャット GPT なんかもそうなんですけれど、今ね、まだまだ投資段階みたいなんですよ。もともとこう発展していく途中だと思うんですけれど、実はね、チャット GPT そのものも、ガンガン投資してる段階で収益としてはね、全くね、回収できてないらしいんですよね。まだ全体の契約者数の10%程度しか有料化されてなくて、ほとんどが無料で使ってると。もともとでもね、投資額を増やしていってですね、さらにバージョンアップを、ね、図っているところなんですけれど、そのようにですね、AI が、とにかくですね、これからの時代、ストックビジネスという観点でも重要視されるのはこれ間違いないですし、皆さんもね、もし自分でストックビジネスを作るとしたら、AI を含めた、ね、サービス、ぜひ考えてほしいなというふうに思います。それからですね、あとはですね、コンテンツとメンバーシップ、ですね。これの複雑化ですね。伏線化。会員の課金だけに依存しないで、広告やですね、アフィリエイト、決算手数料などをね、組み合わせる。マルチのですね、要は多角化してきたってことですね。で、様々な、サービスとですね、いろんなものと組み合わせて、そして、解約できないようにすると。例えばですけれども、メインのですね、ストックビジネスを契約した上で、今度広告料金もそれに入ってきますよと。それはセットになってて、例えば広告をやめたいんだけれどもやめられない、もしくはメインのサービスをやめたいんだけど広告は続けたいみたいな、このような複数の、ね、サービスを1つ組み合わせたサービスがだんだん増えてきている。あとは似たようなものでバンドルですね、たくさんのサービスを1つにまとめて価格を安く提供していると。 というものですね。例えば AI 関係だと私が使っているのは GenSpark っていうサービスがあって、これはね、様々な AI サービスを一つにまとめて、要はワンストップサービスですよね。こういったその形でどんどんどんどん進化している。つまりね、複雑化してきたサブスクに対して、それをまとめて、シンプルにしていくと。それから価格低下っていうのも始まってきている。で、それからもう一つはですね、大きな、これはなかなか皆さんもですね、喜べない。これ利用者として喜べないのが、ある程度、パイを取ったら、値上げするっていう方法ですよね。まあ、ただこれも一つだと思うんですよ。例えば、Amazon の Amazon プライムもですね、もともとは安かった。まあ、300円、400円台だったものが、今ね、800円台かなってるとかですね。そういったサービスたくさんあると思うんですよ。こういったサブスクそのものがですね、まるっきりその形がですね、変わってきてる。ただ、本質は変わらないんですよ。でも、複雑化してきたことによって、あの手この手で、解約率はですね、を下げたりとか、それからね、収益を上げていく。このような動きが非常に加速しています。で、この背景にはですね、やっぱりものすごい早い進化があると思います。特に AI 関係が出てきたために、サービスのね、入れ替わりのスピードが本当に凄まじくて、で、先日もですね、DX エキスポみたいなものを行ってきたんですけど、大体400社ぐらい出展している、会社、AI と関係ないようなサービスも、もうすべて AI を謳っている。まあ、そんな状況ですので、で、それぐらいですね、AI っていうものが魅力的、プラスですね、進化が早くて、どんどんどんどん変わっていく。なので、どの会社もですね、躍起になっていると。つまり、サブスク契約したとしても、解約されるサービスそのものの価値が低下していく恐れがあるので、非常に難しい局面に入っているな、というふうには思います。そんな形で、昨今のですね、ストックビジネスはですね、様々な進化をしているなというふうに思います。はい。ということで今日のストックマインドは、ストックビジネスの進化でした。今日もですね、仕事を楽しんでいきましょう。エンジョイ。